ようこそヨハネの福音書の3回目。今日は1章の14節から18節を見ていきます。このセクションは言葉が人間となられたとタイトル付けます。とっても短くですけど今までの復習をしたいと思います。1節から5節ではイエス、神の言葉、ロゴスということを見ました。イエスが光であり命であり、この世に来てくれて私たちの命を、豊かな命、神様がもともと計画してたものに回復させてくれるため来ました。前回は1章の16節から13節でバプテスマのヨハネが証しをする、イエスが光だと証しをして、私たちも同じように光である神を証しすることができる、そこに12節から13節で素晴らしい約束があるということを見ました。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると書いています。ですからいつものように皆さんを励まし、今日神の言葉を聞くように促したいです。今日神の御言葉に信仰を持ってきましょう。誰でも神のもとに来る人は信仰があって、神様がそれを報いてくださる方だということを信じなければならない。私たちが信仰と期待を持って御言葉に来るとき、神様が働いてくれます。一緒に祈り、神が私たちに語り、私たちに命を与え、イエスの命を与えてくれるように祈りましょう。天のお父さん、あなたの御言葉感謝します。このヨハネの福音書の学び感謝します。どうか私たちにあなたの力を与えてください。この箇所を読み学んでいき、あなたの御霊に導かれるように私たちに語ってください。あなたの言葉を通して、イエス・キリストがの栄光が表されることを祈ります。では、このヨハネの1章の14節から18節までを読んで始めたいと思います。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられた方だからです。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。14節から見ていきましょう。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。このロゴスが、御言葉が私たちの間に住まわれた。この住まわれたという言葉は、テントを建てた、幕屋を建てた、住まいを私たちのど真ん中に作られたということを言っています。神が私たちの間に来て住んでくれた。これが指しているのはもちろん、アラノーで神がモーセに作るように命じられた幕屋に指しています。その幕屋のど真ん中には至聖所があり、そこでは神の栄光、社会なグローリーが見えた。神がいたところから神の栄光があらわにされた。ヨハネは神がイエスを通して栄光を表してくれていることを知ってた。だからこのように書いています。神様はいろんな方法を通して ご自分を啓示してくれます。御言葉を通して、聖書を通して表してくれます。自然を通しても自分を表してくれます。でも究極的な啓示に、人類に通して対しての究極的な啓示はイエス自身です。イエスは恵みと真実にあふれている方です。イエスが私たちの罪をあらわにし、私たちがどのように変わらないといけないのか教えてくれます。真実というのはこの部分です。それと同時に恵みというので満ちている方です。私たちの罪を許し、新しい命を与えてくれ、イエス自身の臨在を与えてくれ、私たちを励まして義に生きれるように助けてくれます。ローマの3章の23節では、全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと書いてあります。私たちは神の栄光の中で生きるために作られていますけど、その権利を失いました。罪があるからです。イエスがその神様との関係を回復させる計画のうちにイエスを送りました。私たちがイエスの臨在の中に生きて、神様の栄光を反射するはずです。15節でヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからですと私が言ったのはこの方です。これはバプテスマのヨハネがイエスの永遠性を強調するため、ね、親しみを込めた話だというように見えます。私たちはじゃあどのように恵みの上に恵みを受けているのですか。それはイエスを通してです。恵みというのは値しない人たちへの行為、私たちは逆に値しないだけではなく、その正反対の人たちだった。ローマの5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと書いてあるように、私たちが裁き、罪のための裁きを正当に受けるべきでした。でも神が恵みを表して、私たちが受けるべきものの正反対の恵みを与えてくれました。16節で、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。私たちが神の全部を受けることができた。キリストにあって私たちは完全な状態に戻されました。なんてすごいことなのでしょう。神の完全さがキリストにすべて宿っている。私たちの霊的な祝福が全部キリストにあるものを与えられているから、私たちは乏しいことが一つもない。この満ち満ちたところから、私たちは恵みにおけるまた恵みを受けました。だから私たちは恵みに困ることなく、常にキリストから恵みを受けることができます。足りないことはないです。私たちがつまずいても、私たちが弱い時も恵みにアクセスができます。これが驚くばかりの恵みです。神様がこのような恵みを私たちに毎日毎日どんな状況でも差し伸べてくれています。17節で、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからですと書いてあります。律法というのは神の性質、神の計画、デザインを教え、私たちがどのように生きるべきか教えました。でも私たちの罪の状態があるから、私たちは自分の力、自分の努力では律法を守りきることはできませんでした。そのため神はイエスを受肉させ人間として送り、この世の中に来てくれました。私たちの身代わりの完璧な捧げ物、私たちの罪の贖いの代価となられました。私たちは十字架を通して恵みを 理解できます。十字架というのは神様の恵みと愛の象徴であって、十字架から無限の恵みが私たちへ提供されています。イエスを通して私たちは神の真実を知り、またこの世界の真実も知り、私たち人間の状態のことも知ることができます。自分のことも知ることができるし、永遠の救いについてわかることができます。イエスが死んだのは、誰でもイエスを信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を受けるためです。神の恵みを通してこれすべてが可能になります。18節で、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである書いてあります。じゃあではどのようにイエスは父を表したのでしょうか、啓示したのでしょうか、またどのように啓示し続けるのでしょうか。イエスがヨハネの6章の46節で、父を見た者は誰もいません、ただ神から出た者だけが父を見たのですと言っています。イエスだけが天の父を見たことはあります。イエスだけがその天の父と親密な関係を持ち、私たちに父を表してくれます。イエスはその神を私たちに啓示してくれ、私たちが知れるようにしてくれています。ヨハネのでは続けてこのテーマがずっと、組み込まれています。イエスは常に親密な関係で天のお父さんと生きていました。それだけではなく、その天のお父さんをあらわにしてくれて、私たちも同じように親密な関係をイエスと同じように生きることができるようにしてくれています。イエスが来たのは神を人間に表すためであって、私たちが神を知れて、神と生き、神を愛して、そのようなリレーションシップ関係を持てるようにしてくれました。イエスが私たちに説明してくれるのが、私たちに啓示した神がどのような方で、私たちがどのように知ることができるかということを表すために、教えるために来てくれました。マタイの11章の27節で、すべてのことが私の父から私に渡されています、父の他に子を知ってるものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に父を知っている者は誰もいませんと書いてあります。私たちは人間の知恵、自分の頭で神を知ることはできません。人間的な考え、努力、勉強では知ることができません。私たちはイエスが表してくれた、啓示してくれたことを通してだけ神を知ることができます。そのためにイエスが来てくれました。一緒に神様を感謝していきましょう。天のお父さん、あなたがイエスを送ってこの世に来てくれたことを感謝します。イエスが人間として人間の体を受け、天のお父さんを私たちに表すために、私たちに真実と恵みを教えるために、私たちがあなたとの関係が回復できるようにしてくれたこと、ありがとうございます。私たちが恵みの上にさらに恵みを受けられること、無限の恵みがあること、驚くばかりの恵みを感謝します。十字架と十字架でのイエスの犠牲、感謝します。今日その恵みの中に生き、休むことができるように助けてください。これらはすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。